学についてメッセージをしてくださいというリクエストが来ました。
And so Pastor Dennis, this time we had a request that he wanted me to teach on the theology of singlehood.
皆さんは独身という言葉を聞いてどういうことを考えますか？
So when you hear this word single, what do you think of?
もしかしたら学生であれば自分にはまだまだ結婚というのは程遠いので独身は当たり前ではないかと思うかもしれません。
So maybe if you're a student, like marriage feels so far away, so you feel like being single is a normal thing.
新社会人にとっては独身というのは自分には今経済力もあって時間もあってこの自由な時だと思うかもしれません。
And maybe for the singles, you think, oh, okay, I'm financially stable and I'm healthy, and maybe you feel like it's a time of freedom.
しかし年代が上がっていくにつれて、30代に近づいていくにつれて、人々は結婚したい、寂しいという思いがあるかもしれません。
And so maybe when you become in your 30s, you, when you're single, you want to get married or you feel lonely.
また40代、50代になっていくと、周りの結婚を見てみると独身の方がいいんじゃないかっていう思いもあるかもしれません。
And maybe when you reach 40s, 50s, you look at your friends who are being married and you feel like, okay, I'm glad I'm not married.
この私たちっていうのは世の中また社会によってこの独身の考えが形作られているかもしれません。
And so maybe the society or our culture is telling us what singlehood means.
今日は神様の御言葉を見てこの独身の神学、神様が何て言っているかって見ていきたいと思います。
But today we want to look at the Bible and we want to see what God is saying about being single.
この世の中的な考えではなくて神様が何て言ってるか見ていきたいと思います。
We don't want the society or the culture to tell us what it is, but we want to see what God is saying.
今日の御言葉は第一コリントの7章を見ていきます。
So today we're going to look at 1 Corinthians chapter 7.
7章を網羅していくので皆さん聖書があったら、まあ、聖書の本であったりあるいはアプリを今開いてください。
So please open your Bibles if you have one.
7章を全体的に見ていきます。
So we're just going to take a look at the whole chapter 7.
まずこの第1章の、コリント、7章35節を読んでいきたいと思います。
So let's read chapter 7 verse 35.
はい、一緒に日本語で読みましょう。
So let's read it together.
私がこういうのもあなた方のためを思うからであって結婚させまいとしているのではありません。私が願うのはあなた方が主から思いをそらすことをできるだけ避けて主のために役立つことをすることなのですと書いてあります。
It says that I say this for your own benefit, not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the Lord.
では一言一緒に祈りましょう。
Let's pray together.
神様、あなたの御言葉を感謝します。
Dear God, thank you for your word.
今日この独身の神学、あなたが何て言ってるかっていうのを教えてください。
Please teach us what you are saying about being single.
そして私たちの心で変える部分があれば変えてください。
And if there's something that you want to change in our hearts, please change it.
これを主イエスキリストの御名を通して祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
私たちこの聖書を読むときにまた聖書を伝えるときに必ずこの文脈と背景を見ます。
So when we look at the, read the Bible, we want to look at the context and the background.
一つの聖句だけを取って解釈するのではなくて、
We don't want to just interpret just one verse.
聖書全体のメッセージの中でまたこの書簡の中で何を言ってるかっていうのを受け取りたいと思います。
But we want to receive what is it saying as like the whole Bible or this particular chapter.
第一コリントというのは使徒パウロがコリントの教会に対して書いた手紙です。
So 1 Corinthians is a letter that Paul wrote to the Corinthians.
イエス様が亡くなってそして復活した約50年から55年後に書かれた手紙です。
So this is a letter after was written after like 50 years after Jesus died.
もう50年ぐらい経っているのでその時イエス様と共に歩んでいた弟子たちっていうのはもう残りわずかだったと思います。
So because it's been 50 years since Jesus died, the disciples that were with Jesus was very few.
これはコリントという教会はギリシャの場所です。
So Corinth is a place in Greeks.
で当時このパウロが教会に対して手紙を書いた理由というのは問題があったからです。
So the reason why Paul was writing a letter was because there was problems in the church.
その問題というのは分裂であったり不道徳そして偶像礼拝と神学的な混乱が教会の中であったんです。
And so some of the problems were the division, immorality, idolatry, and theological confusion.
第一コリントの7章の前っていうのは当たり前ですけれども5章と6章が来ます。
And so of course this is obvious, but before 1 Corinthians chapter 7, it's chapter 5 and 6.
5章にはこう書いてあります。
In chapter 5, it says this.
あなた方の間に起こった不貧困について皆が噂をしています。
It is actually reported that there is sexual immorality among you.
この5章と6章では、使徒パウロがこの不貧困についてかなり強い言葉を書いています。
So in chapter 5 and 6, Paul is boldly, strongly speaking about this sexual immorality.
なのでこの不貧困に対して7章では、この結婚の原則を伝えるんです。
And so in chapter 7, what he's doing is he's speaking about the principle of marriage.
この結婚の原則、パウロはこう書いています。
So the principle of marriage, this is what Paul is saying.
これ第一コリント7章1節からです。
This is 1 Corinthians chapter 7, verse 1.
さて、この前の手紙にあった質問に答えましょう。もし結婚しないなら、それはいいことです。結婚した女性はもはや自分の体を自分の思いのままにする権利はありません。妻の体に対する権利は夫にもあるからです。同様に夫ももはや自分の体を自分だけでどうこうすることはできません。妻も夫の体に対する権利を持っているからですと書いてあります。
It says, now concerning the matters about which you wrote, it is good for a man not to have sexual relationship with a man.With a woman, for the wife does not have authority over her own body, but the husband does. Likewise, the husband does not have authority over his own body, but the wife does.
パウロはこの結婚の原則を教会に対して伝えています。
So Paul is speaking to the church about the principles of marriage.
思い出してほしいのは、使徒パウロというのは結婚したことがないです。
So I want you to remember this, but Paul, Apostle Paul, never got married.
そして子供もいなかったです。
And he has no kids.
しかし、この教会の結婚している人たちに対して仕えていてミニストリーをしていたんです。
But he is serving and doing ministry to the people who are married.
そしてパウロの手紙の中では子育てについても教えています。
And in Paul's letter, he also talks about child rearing.
パウロがこの自信を持って結婚している人たちに対してミニストリーができたのは神様の言葉を使って権威を持って教えていたんです。
The reason why he was boldly able to talk about marriage is because he had the because the word is his authority.
多くの場合、例えば独身の人が結婚について話をしていると、聞いている側としては、この人結婚したことないんだから何が言えるのかって思うかもしれません。
Maybe if a single person was preaching or teaching about marriage, the listener might think, oh, this person is not married, so what does she or he know?
あるいは子供を持っていない人たちが子育てについて話したら、この人体験ないんだから話が分かるわけないと思うかもしれません。
Or maybe these people who don't have kids are teaching them about raising kids and they might think, oh, they don't know anything about raising kids because they don't have kids.
この背景からだけで読み取れるっていうのは、私たちが人に弟子作りをするとき、また何かを教えるときは、自分の体験からではなくて、神様の言葉から人に教えたいです。
And so just looking at this background, we can really see that when we teach others, the authority is from the word.
なので、パウロも自分の体験や経験によってではなくて、神の御言葉によって弟子作りをしていたんです。
So Paul was not discipling through his experience, but he was discipling through the word of God.
では、独身の神学、まず一つ目は、独身というのは賜物です。
And the first point is singleness is a gift.
第一コリントの7章を続けていきます。
We want to keep reading.
6節には、私は結婚しなければならないと言っているのではありません。ただ、結婚したければしても構わないと言っているのです。私の願いは、誰もが私のように結婚しないでやっていけることです。しかし、それは人それぞれです。神様は、ある人には夫となり、妻となる恵みを与え、他の人には独身のままの幸福に過ごす恵みを与えています。
Now as a concession, not a command, I say this. I wish that all were as I myself am. But each has his own gift from God, one of one kind and one of another.
皆さんはこのプレゼントという言葉を聞いて、賜物という言葉を聞いて、どういうイメージがありますか?
So when you hear this word present or gift, what do you think of?
年齢がまだ若い時っていうのは、このプレゼントの価値っていうのはもしかしたら金額によって決まるかもしれません。
Maybe when you're young, the value of a present or a gift depends on how expensive it is.
鉛筆をもらうよりはスイッチをもらった方が嬉しいと思います。
More than getting a pencil, you rather get a Nintendo Switch.
しかし年齢を重ねるうちにあたって、このプレゼントの価値っていうのはその送り手のとの関係によって定まると思います。
But as you grow older, you realize the value of the gift depends on the person you got it from.
私にも特別なこのプレゼントがあります。
And for me, I have this special gift.
木製でできたクジラの飾り物です。
So I have this wooden sculpture of a whale.
周りから見たらきっと価値のない この飾り物です。
And so when people look at it, it doesn't have any value.
しかし自分が30歳の誕生日を迎えた時にこのクジラの飾り物をもらったんです。
But when I turned 30, I received this sculpture, wooden sculpture of a whale.
でその飾り物っていうのはマリカがくれたんです。
And so this sculpture was from my wife.
きっと金額的な価値はあんまりないです。
And so the monetary wise, it's not as that expensive.
しかし、マリカは自分がクジラが好きなことを知っていたので、その飾り物をもらいました。
But because my wife knew that I liked whales, she gave me this gift.
もし神様がこの独身というものが賜物と言っているならば、
So if God is saying that singleness is a gift,
この良い神様であって、私たちを心の底から愛している神様が賜物と言っています。
And so this good, good God is, the God who loves us is saying that this is a good gift.
そしたらその独身という賜物を皆さんは価値のある賜物として受け取ることができますか？
Can you receive this gift of singleness as a good gift from God?
それとも神様からもらったこの賜物を拒んで他の人に渡したいですか？
Or do you not want to have this gift and give it to another person?
神様からの賜物は良いものです。
God's gift is a good gift.
そしてこの独身の神学次の部分は独身は良いものなんです。
And so the next point is singleness is good.
7章続けていきます。
The next chapter.Next verse.
8節にはこう書いてあります。さて独身者と未亡人に一言言いますが、もし私のようにしていられるなら独身のままでいる方が良いのです。
To the unmarried and the widows, I say that it is good for them to remain single as I am.
なので賜物であって独身は良いものです。
So singleness is a gift and it's a good thing.
この良いという言葉を聞くと創世記を思い出します。
So when you hear this word good,It reminds us of Genesis.
神様が、この光であったり闇を創造したときに、
When God created light and darkness,
また空にいる鳥を作ったり、この海の中にいる魚を作ったり、
When he created the, birds in the sky and the fish,
毎回神様は良いという言葉を使いました。
Every time he created something, he said it is good.
それと同じように神様はこの独身というものを良いと言っているんです。
Just like that, God is saying singleness is good.
パウロは先ほど言ったように、私の願いは誰もが私のように結婚しないでもやっていけることですと言いました。
So he said that, I wish that all were as I myself am.
それをさらに強めるように8節では、もし私のようにいられるなら、それは独身ですね、独身のままでいる方が良いですと言ってます。
And Paul is continuing to say, I say that it is good for them to remain single as I am.
しかし世の中的にはどうでしょうか？
But what is the world saying?
まあ英語の言い回しなんですけれども、
So、this is an English phrase.
独身の人っていうのはよく言われるのが They are leftovers というような言葉を使われます、まあ、いわゆる残飯というか選ばれなかったっていう世の中的な考えがあります。
So the world is saying that single people are leftovers. They were not chosen.
世の中的には独身というのはこのいわゆる負け組というふうに思われるかもしれません。
In the world, they think that single people are likeThey lost.
しかし神様は良いものと言っています。
But God is saying that it is good.
独身の人たち、そして独身の子供がいる人たちにとっては、神様の方法を取るのか、この世の中的な方法を取るのか。
So the thing is, are you going to choose the values of God or the worldly values?
パウロの違う手紙、ローマの手紙にもこう書いてあります。
And Paul is saying this.
この世の人々の生活や考え方を真似てはいけません。
It says, "Do not be conformed to this world."
むしろ神に喜ばれていることを何かを思いながらなすことを考えること、すべての面で生き生きとした全く新しい人になりなさい。
But be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect.
私たちがこの独身を見るときに、世の中的な考え、この leftover ではなくて、神様の良いっていうものをつかみたいです。
So what we want to do is we don't want to look them as what the world is saying, but we really want to see it as a good thing as God is saying.
そしてこの独身という季節は、ただ待っている季節ではありません。
And singleness is not a, just a waiting period.
この結婚するまで自分の人生が始まらない、そういった思いある人いると思います。
And I know there's a lot of people who think that when I get married, my life is going to start.
Every Nation Church 横浜にも独身がたくさんいます。
And in our church, Every Nation Yokohama, we have lots of singles.
自分たちが導いている特権を持っているんですけれども、その中でもしかしたら8割ぐらいの人はまだ独身です。
And we have the privilege of leading the young professionals, but We would say 80% of them are still single.
しかし彼らはただ待っているだけではありません。
But they're not just waiting.
この独身の季節にたくさん楽しいこともしています。
And during this singleness, they are having a lot of fun.
神様が与えてくれた仲間と、そしてまだ神様を知らない人たちとバーベキューをしたり。
So they're doing barbecue with their brothers and brothers and sisters, and they're also sharing the gospel to people who don't know God yet.
美味しいものを食べに行ったり。
Or going out.To eat good food,
旅行に行ったり、
or traveling,
神様をいっぱい味わって、
and just tasting the goodness of God,
そしてピクニックに行ったり、
and go on picnics.
これを独身の時期をただ待ってる季節として捉えるのではなくて、
not being single as a waiting period.
本当に充実して神様を体験して味わう時だと掴んでいる人を。いっぱいいると思います。
And there's many people who are just embracing this season as a time of experiencing God's goodness.
ここで一番初めに読んだ御言葉に戻ります。
So let's go back to the first scripture.
これは第一コリント7章の35節です。
This is chapter 7, verse 35.
後半部分、あなた方が主から思いをそらすようなことをできるだけ避けて、主のために役立つことをするためですと書いてあります。
It says that not to lay any restraint upon you, but to promote good order and to secure your undivided devotion to the Lord.
これが聖書の現実なんです。
This is the reality of the Bible.
独身であると主の思い、そして主の役立つことがたくさんできるんです。
So if you are single, you have undivided devotion to the Lord.
この同じ章にこういうふうに分かりやすく書いてあります。
And the same verse says this.
これ良い理由ですね。
So these are some of the good reasons the Bible says.
独身で良い理由というのは、患いからの自由、独身の男性と女性は時間を主の働きのために捧げることも、どうしたら主に喜んでいただけるかを常に考えることができるんです。
So they're free from anxieties and singles are focused on the Lord and how to please the Lord.
しかし結婚した男性、女性はそうはいきません。
But if you're married, it doesn't happen like that.
なぜかというと、この世の責任や妻あるいは夫を喜ばせることに気を取られがちです。
Because married ones are anxious about the worldly things and how to please their wives.
今言ってるのは結婚が悪いと言ってるわけではないです。
So I'm not saying marriage is bad.
ただ独身の季節も良いということを言ってるんです。
But I want to stress that the season of being single is a great thing.
なぜならば神様が言っているように。この主から思いをそらさずに主のために役立つことができるんです。
Because the Bible says it's undivided devotion to the Lord.
自分が独身だったことを思い出します。
I remember when I was single.
教会に来て、例えばセットアップを手伝ったり。
And when I came to this church, I was able to help with the setup.
このアッシャーをやったり。
I was able to also usher.
当時はカーテンを、カーテンのミニストリーがあって、カーテンを上げたり下げたりって、今もあるんですかね。カーテンのミニストリーしたり。
So I used to be in the curtain ministry where I put the curtains up.
でスモールグループに参加して
And I was able to join small groups.
本当に充実した時間だったです
And it was a great time.
なのでこの独身というのは素晴らしい季節で良い季節です
So single, being single is a great and wonderful season.
でちょっとした余談なんですけれども
another side story.
昔このサラリーマンやってる時に
When I used to work in the, in Yahoo.
夜遅く11時ぐらいまで働く時ありました
Sometimes I would work really late till like 11.
でオフィスはもう暗くなっていて明かりがいくつかあるんです
And so the office is dark and there's just few lights.
で帰ろうかなと思って帰るときに、何人かこのおじさんがいるんですね。
And so there's just a few old, salarymen.
でおじさんは新聞を読んでるんです。
And so some of these old men are just reading their newspaper.
何々さん帰らないんですか
I said, oh, sir, aren't you going home?
もう金曜日の夜11時ですよ。
It's Friday night and it's 11 p.m.
そうするとおじさんは帰っても居場所がないんだって言うんです。
And then what he told me was that even if I go home, there's no space for me.
なのでこの間違った人と結婚すると本当に大変なことになります。
So if you get married to the wrong person, it's a disaster.
なので 次のポイントに入っていきたいと思います。
So the next point.
この独身というのは導きであって召しです。
Singleness is an assignment and a calling.
御言葉続けていくと、7章の17節にこう書いてあります。
In the scripture it says this.
しかしこれらを決めるにあたって神の導きと助けに従い、どんな立場に置かれようともそれを受け入れ、神の御心にかなった生活をしているよう確信しなさい。
Only let each person lead the life that the Lord has assigned to him and to which God has called him. This is my rule in all the churches.
この7章ではパウルはいろんな人の状態を見ています。
In chapter 7, Paul is talking about the different people.
しかし、もうどんな状況でも神様のところにとどまりなさいと使徒パウルは言っているんです。
But Paul is saying, in whatever condition each was called, there let him remain with God.
私たちにはこの召し、そして導き、まあ、日本語で言うと任命というようなものが神様からあります。
So each one of us have this calling or this assignment.
神学的な言葉なんですけれども、この一般的な召しと特定の召しっていうものがあります。
And so this is in theology, but there's this thing called general calling and specific calling.
私たちのこの一般的な召しっていうのは、神様に栄光を返して、そして弟子を作ることです。
So a general calling is to honor God and make disciples.
神様についていって、そして神様のことを伝えて、また神様の家族とつながることです。
So what we do is we go and make disciples, share the love of God to others.
しかしこの特定の召しっていうのは、誰々に渡されたこの時の召しっていうものがあるんです。
But there's also a thing called specific calling where this calling is given to a certain person at a certain time.
例えば自分で言えば、今はこの横浜という町で若い社会人に対して使える召しを与えられています。
For example, for me, I am given a calling to minister in Yokohama and to minister to the young professionals.
しかしやってることは同じですね。神様に栄光を返して弟子を作る、この一般的なところは同じです。
But the general calling is the same. I'm honoring God and making disciples.
聖書の中でもたくさんこの召しをもらった人たちの話があります。
And in the Bible, there's so many stories where people receive their calling from God.
一つ今日見たいのは有名なこのヨナの話です。
And one famous story is about Jonah.
ヨナというのは神様に召されてニネベという町に行きなさいと言われたんです。
So Jonah was called by God and he was called to go to the city of Nineveh.
このニネベというのはとても大きな町だったんですけれども、たくさんの悪が行われていた場所なんです。
And so this city was a very large city and there were a lot of evil things that's happening there.
なので神様がヨナに渡した召しというのはニネベに行ってこの悔い改めなさいというメッセージを伝えなさいという任命があったんです。
And so what God was calling Jonah to do is going to the city of Nineveh and preaching about repentance.
しかしこの話を思い出すと、ニネベにヨナは行ったんではなくて、この今の町でいうジョッパっていうタルシシっていうところに行ったんです。
But when we read the story, we know that he didn't go to that city, but he went to another city called Joppa.Which was called Tarshish.
で、2年前に私たちもそのヨッパに行くことがあったんですけど、本当に綺麗な場所です。
And so 2 years ago, we were able to go to this beautiful city of Joppa.
地中海を面していて、天気もいいですし、また景色もいいです。
So it's in front of the Mediterranean Sea. The weather is great, and it's just a beautiful city.
でもこの話を思い出すと、このヨナというのは神様のこの特定の召しを選ばずに。ヨッパに行った時にクジラに飲み込まれました。
But when God, Jonah was called to have for, do this certain assignment, he was, and he didn't obey God, he was eaten by a whale.
私たちも多くの場合、神様にこの飯が与えられているにもかかわらず。
So sometimes when we have this special calling from God,
私たちも自分たちにとって良いところ、ヨッパであったり、この綺麗な場所に行きたいかもしれません。
Sometimes we want to go to a beautiful place like Joppa.
このヨナには大きな大きな召しがあったんです。
And Jonah had this great big calling.
ニネベに行って、この悔い改めのメッセージをすることで、
For him to go to Nineveh and do this message on repentance.
その町全体の救いを神様は彼に任せていたんです。
God wanted him to help the city repent.
私たちも神様の召しについていきたいと思います。
And for us too, we want to obey the calling of God.
なぜならばついていくと結果としては自分たちだけが祝福されるのではなくて、
But it's because when we obey the calling of God, we're not just being blessed.
周りの人たちも祝福されるんです。
But we are able to bless others.
最終的にこのヨナというのはクジラに飲み込まれてニネベに行くことになります。
And so he gets eaten, swallowed by a whale, and then he goes to, back to the city of Nineveh.
そのニネベの町全体にこの悔い改めのメッセージが行くんです。
And so this whole city hears the message of repentance.
私たちも初めから神様のこの召しを選びたいと思います。
So from the beginning, we want to obey God's calling.
自分も冒頭の自己紹介で言ったように、
And as I was sharing in my introduction,
エブリネーションチャーチで横浜のこの教会で自分がこのような形で使えるっていうのは想像もつかなかったです。
And I, so I never imagined that I will be serving in this church in the way I am doing now.
自分の特定なこの飯っていうのはサラリーマンとしての飯だと思ってました。
So I always thought my calling was to be in this business world.
じゃあ Yahoo の次は Google に行くのか、Facebook に行くのか、そういったことを考えてました。
I was always thinking, okay, after Yahoo, I'm going to Google or Facebook.
しかし5年前にジム先生との話があって、神様に導かれてこの飯っていうのが与えられました。
So, but 5 years ago, I was prophesied by Pastor Jim LaFoon, and I was led to work in this church.
本当に悩みました。
And so I thought.
しかし、マリカと一緒に断食して神様から聞いたのは、今この季節は神様に任命されて。この役割が与えられているんだってことを受け取ることができました。
But as I fasted with my wife, we prayed and we just realized that God wants to give this assignment to us.
なので皆さんもこの独身という季節は今だけのこの任命あるいは召しかもしれません。
Maybe if you're a single, this singlehood is just maybe a season.
もしかしたら人によっては生涯の召し任命かもしれません。
Or maybe for some people it might be a calling for the rest of your life.
しかしどんなことがあっても私たちは神様の召しをしっかりと受け取りたいと思います。
But in any situation we want to receive the calling of God.
なぜならばそこが神様の御心であって。
That's because that's you're in the middle of God's will.
それが神様の自分たちに与えてくれた目的であって。
And that's the purpose of our life.
私たちは誰か他の人の人生を生きたいのではなくて。
We don't want to live another person's life.
神様がオーダーメイドしてくれた自分の神様を栄光を渡す人生を生きたいんです。
But we want to live a life that honors God in the order-made life that God has given us.
なので今から皆さんに当てはめていきたいんですけれども。
So we want to apply it to your lives.
こんな質問をしたいです。
I want to ask you this.
あなたは独身の季節を良いもの、この賜物として受け取っていますか？
Are you embracing the season of singleness as a gift?
神様が与えてくれたこの賜物を受け取っているのか、それを投げ出したいのか。
Are you receiving this as a gift or are you trying to throw it away?
この独身というものは世の中的にはいわゆる悪いものと思われているかもしれません。
This whole singleness is a bad thing in the society.
しかし神様は良いと言っているもの、皆さんはそれを受け取ることができますか。
And God is saying it's good. Are you able to receive that?
そしてこの季節っていうのは任命であって召しであること、神様から与えられているということを受け取ることができますか。
And are you able to receive it as a calling and an assignment?
そしてこれ抱きしめるといういわゆる積極的に自分から受け取るという姿勢ができますか。
And are you having the attitude to really embrace this season?
そしてもし皆さんが独身でなければ、
And if you are not a single,
もし結婚している方であれば、
If you are married,
皆さんはどういう環境を作っていますか。
What kind of environment are you creating?
独身の人たちがいるとそれをからかうような雰囲気を作っていますか。
When there are single people around you, are you teasing them?
早く結婚しなよっていうふうに揺さぶるようなことをしていますか。
Are you trying to tempt them and say, just get married already?
もう誰でもいいから結婚しちゃいなよって。
Are you saying that, just marry whoever you see?
それとも皆さんはこの健康的な環境を作るものとなっていますか。
But, or are you being, are you creating a healthy environment for the singles?
独身という季節は楽しむことができるし、
When you are single, you can enjoy.
実り豊かになることもできます。
And you are fruitful.
そして神様のことを愛して人を愛す、そういった特別な季節であること、そういった環境を皆さんは作っていますか？
Are you creating an environment where it's a special season where you can love God and love others?
そして教会全体としてはどうでしょうか？
And what about as a church?
世の中的にはこの独身というのは負け犬だったり負け組だったり、あるいは残飯と思われているかもしれません。
Maybe in the society, you, singleness is, seen as a, a leftover or a loser.
そして教会に来ているいわゆるクリスチャンの親でさえこういったことを言うかもしれません。
And maybe even if you're a Christian and you come to church, you might say this.
自分の子供が結婚してのしないのを見ると、
And when you realize that your own children are not getting married,
もう教会で誰も見つかんないんだったら外行って早く誰でもいいから結婚しなさいよ。
Maybe if you can't find anyone in the church, just go out and just date somebody.
オンラインに行ってもう出会い系でも会ってればいいじゃん。
And maybe just go online and find a website where you can get married.
早く結婚して子供を産んで孫を見せなさい。
Just get married and I want to see my own grandkids.
クリスチャンの親でさえそういったことを言う人はいます。
Some Christian parents even say this.
私たち教会としてはどういう文化を作っていますか？
But as a church, what kind of culture are we creating?
世の中的なプレッシャーを与えているのか？
Are you giving them pressure?
あるいはこれは良い季節であって受け取ることができて神様において実ることができる季節として教えているのか？
Or are you teaching them that it's a good thing and it's a time of to spend time with God?
エブリネーションチャーチ伊豆の皆さん、
Every Nation Church, 伊豆、
どうぞこの独身の方々に対して、そして独身の人たちも合わせて、
And to the, for, to the singles,
これは神様からの賜物と受け取ってください。
I, and if you're, even if you're not single, receive this as a gift of God.
そして神様からだから良いものだって受け取ってください。
And receive that this is a good thing because it's from God.
そして神様からの召しだっていうことも受け取ってください。
And receive this as a calling from God.
そして神様においてそしてパウロの教えにおいてもう全ての人生の季節が賜物で良いもので召しなんです。
And so Paul is saying that all season in life is a gift and a good, good and it's a calling.
このメッセージのまとめに入っていくんですけれども、
so、just wrapping up in this message,
多くの場合はこうではないでしょうか。
Maybe most of the times it's like this.
中学生だったら早く高校生になりたいな。
If you're in middle school, oh, I want to be in high school.
高校生だったら早く大学に入りたいな。
High school, you want to go to college.
大学生だったら早く社会人になって独立してお金も稼ぎたい。
When you're a college student, you feel like, okay, I want to be a professional and start making my own money and become independent.
で社会人になったら早く結婚したい。
When you become, start working, you say, okay, I want to get married.
社会人になったら結婚してそして子供を産みたい。
And after I get married, I want to have kids.
そして今度は早く退職したい。
And next, you realize it and it's like, oh, I want to just quit my job.
何を言いたいかというと、多くのクリスチャンでさえこういう思いを持ってるんです。
And so what I want to say here is that even Christians feel this way.
今を味わうんではなくて、いつも次のことを考えてるんです。
You're not really embracing it, enjoying your season right now, but you're always thinking about the next.
今せっかく神様が与えてくれたこの特別な季節をしっかりと抱きしめるのではなくて、
You're not embracing the special season that God gave you.
今の季節をいやいやながら見て、
You're just looking at this season as a painful thing.
我慢大会のように我慢して、
And you're just kind of like enduring it.
次の季節に入りたいと思っている方多いんじゃないでしょうか。
I'm sure a lot of people are thinking, okay, I want to go to the next season. I want to go to the next step.
でも私たちどんな季節でも神様についていきたいです。
But in any season, we want to follow God.
どんな季節でも私たちは福音を伝え続けたいです。
In any season, we want to continue to share the gospel.
そしてどんな季節でも周りに神様とつながってそして栄光を返していきたいです。
And in any seasons, we want to be connected to God and give glory back to God.
そして独身であろうが結婚していようがどんな季節でもイエス様の弟子を作っていきたいと思います。
If you're single, if you're married, we all want to make disciples for God.
どんな時でも今が一番だと思います。
I really feel that in any season, now is the best time.
次の季節を楽しみにするのは大事ですけれども、皆さん今を生きてください。
So it's okay to be excited for the next season, but you should be also embracing your own season now.
独身、結婚していようが、神様は皆さんと今の季節を 味わいたいと思っています。
And God wants to enjoy it with you in this season.
今はただ待っている期間ではなくて、
It's not a waiting period.
まさに今神様を体験する機会が与えられているんです。
But you are given the opportunity to experience God right now.
なので今日この独身の神学はこれで終わりに入るんですけれども。
And so this is the end of this message.
独身の神学、独身というのは賜物であって良いもので。
So I want to wrap it up, but singleness is a gift and also something good.
そして神様からの召しです。
And it's a calling.
神様に栄光を返すための召しです。
It's a calling to bring glory back to God.
ここで一言祈って終わりたいと思います。
So let's pray and end this message.
神様、今日このエブリネーションチャーチ伊豆とは同じ場所にはいませんが、
Dear God, right now we are not together with the Every Nation Church Izu.
どうかあなたの御言葉が心奥深いところに届くことを祈ります。
But we pray that your word will go deeply into the hearts of the church.
この独身というものが世の中的な独身の観点をつかむのではなくて、
We don't want to receive singleness from the society or our culture.
何よりもあなたが何と言ってるか知りたいです。
But we want to know what you are saying about being single.
どんな季節でもあなたについていくことができるように助けてください。
In every season, help us to follow you.
そして今与えられた場所で忠実に生きることを助けてください。
And help us to live faithfully in the season that you gave us.
そして今の季節を最大限に活用させてください。
And help us to really embrace the season we are in right now.
これを主イエスキリストの御名を通して祈ります。
In Jesus' name we pray.
Amen.
Amen.
メッセージはここで終わりたいと思います。
So, thank you for listening to my message.
このメッセージの後に午後では次ライブで皆さんとセミナーをやっていきたいと思います。
And so, in the afternoon we're going to have another seminar, and this will be live.
その時には4年前一緒に伊豆に行ったケンゴとケンゴの奥さんが登場します。
And so in the seminar, Kengo, who came 4 years ago, will also attend with his wife.
なので楽しみにしててください。
So please look forward to it.
そしてまた後で会いましょう。
So see you later.
さよなら。
Amen. So that's all for this morning. Again, we'll be going live with Jonathan and Kengo, Kengo and his wife.At 1:30.
みなさんどうでしたか。ちょっと今英語では聞いてないけど、今日のあの、独身の神学って独身がということを聖書はどう語ってるかって聞いて、なんかこうすごい今までの考えがとは違かったとかってどうでした皆さん。なんかあんまり反応がないから。よかったね。なんかすごく思いが変えられて、やっぱ私たちクリスチャンの人はクリスチャンで聖書を読んでるけれども、やっぱり毎日生活、ね、テレビを見たりとか、ね、クリスチャンじゃない人たちと接するとやっぱりいろんな世の中的な考えがいっぱい入ってきてきて、で早く結婚しないよとかね、早く子供を産みなよってやっぱり言っちゃうんですよね。でもやっぱり聖書を見ると独身はいいものだ、独身は神様がくれたいい贈り物ですよってことが分かると、あそうだ、無理に早く結婚してとか言わないで今の時期を楽しんでくださいってね、それが神様の贈り物だから、そのいい贈り物を楽しみましょうって、すごくなんか世の中的な考えが今日のメッセージですごく変えられて考えさせられるなと思いました。だからね、今日聞いてちょっとね、これからね考えていく第一コリントの7章だったかなをまた読んだりして、こう考えていって、あとそれが分かったら今度は次の子供に、次の世代に教えてあげるっていうことがすごく大切だなと思いました。やっぱり次の世代もいろんな世の中的な考えが入っているので、そういうふうに私たち大人が子供たちにも次の世代にも若者にも教えてあげることができたらいいなとすごく思いました。ではじゃあ本当に先ほど言いましたけど1時半から、次のセッション始まりますので、1時半までには下に戻るようにお願いします。ライブです次は。じゃあ、2階に行ってランチの時間を取りたいと思います。